おはこんばんちは。プレプリどんどんマス RT です。2026年7月1日のマス RT カテゴリーから厳選した8本の論文をお届けします。1本目は神蓮智さんによるアンオーバービューオブザジオメトリオブコットイッツビエイマンバラエティーズコトビッツフィーマン多様体の幾何学の外観です。この論文はヒアルキメデス局所帯状の還元的群における球面ヘッケ関数の軌道積分を大数幾何学の手法で解き明かそうとする意欲的な試みです。オートモーフィック形式の理論で欠かせないアーサーセルバーグのトレース公式を扱う上でこれらの積分を理解することは非常に重要ですが、ヒアルキメデス的なケースはかなり手強い相手です。そこで著者はコトビッツフィーマン多様体という特殊な代数多様体を導入し、その幾何学的な性質から積分の全近挙動を導き出そうとしています。特にビンベルクモノイドの理論を使って生息領域を定義したり、キッチンフレンケルン語のファイブレーションというグローバルな視点を取り入れたりするアプローチが非常に巧妙です。結果として多様体が空にならない条件や次元公式が導かれ、さらに規約成分の数がラングランズ総追群のウェイト多重度に一致するという刺激的な予想まで提示されています。 SL3 の例では生息領域が必ずしも中密ではないことが示されており、直感に反する複雑な構造が隠れている点にこの研究の奥深さを感じます。2本目はリベンド・ビスワスさんによるイメージオブレギュラーユニポテントアンダーレプレゼンテーションオブ GL3C 一般線形群の表現下における生息ユニポテント要素の像です。この論文では複素数体上の三好一般線形群における生息ユニポテント要素が有限次元の規約多項式表現を通じてどのような像を持つのかを詳しく調べています。簡単に言うと、その像のジョルダン標準形を突き止めたいという試みです。著者はこの問題を特注の埋め込みを使ってより小さな群である特殊線形群の表現へと分解して考えるという戦略を取りました。ここで対象関数のプレティズムというかなりテクニカルな手法を使いながら表現を規約なモジュールへと分解していきます。特に面白いのが表現の最高ウェイトを決めるパラメータの玉木によって結果が3つのケースに分かれる点です。ジョルダン細胞のサイズの現れ方を数列としてみると、ある場合は回分のような対照的な構造になり、またある場合は最大値付近で2つのレベルが交互に現れるという不思議な規則性が見えてきます。最終的にこの表現が規約なまま残るのは標準表現かその相対表現である時だけだという結論に至りました。計算の緻密さと結果として現れる数列の視覚的なパターンへのこだわりが感じられる研究でした。3本目は新類ワンさんによるオンザトリリネア&ジンズバーグラリスモデル三線形モデルとギンズブルグラリスモデルについてです。この論文では票数が0のヒアルキメデス局所帯状の一般線形群 GL3 の表現におけるギンズブルグラリスモデルと三線形モデルの関係を詳しく調べています。相対ラングランズプログラムという大きな枠組みの中で誘導表現のギンズブルグラリスモデルがそれを誘導したデータの三線形モデルといつ同型になるかという条件を明らかにすることが目的です。著者はここでグッド表現という概念を導入しています。これはジャケモジュールを含む特定のホム空間が消えるという条件を満たす表現のことです。ブルハット分解で軌道を分析しホッホシールドセールのスペクトル系列を使ってホモロジー群を計算するという非常に緻密なアプローチが取られています。特に超強等分表現の場合に関連する二次拡大がどのように一致するかでケースを分け、エプシロン因子を用いて消滅しない条件を導き出している点が非常に鮮やかです。単に三線形形式に変換するのではなく、タネルの基本結果を直接使って評価しているところに、著者の強いこだわりと深い洞察が感じられます。 4本目は滝菊さんと土岡さんによる A ゲネラリザチオンオブパルティシオンアイデンティティーズオブゴールニッツゴードンロジャースラマヌジャン&ナンリゲリッツゴードンロジャーズラマヌジャンおよびナンリーの分割高等式の一般化です。この論文ではアフィンディ代数の表現論という視点から有名な分割高等式を一つにまとめる壮大な試みがなされています。具体的にはタイプ A のレベルに標準モジュールの種指標について無限和と無限積が等しくなるという高等式を証明しました。ここで使われているのがベイリー公式という強力な手法です。単位ベイリー対に基地の定理を適用しさらにワトソンの五重積高等式を組み合わせることで複雑な計算を乗り越えています。驚くべきは得られた一つの高等式の中でパラメータを変えるだけでこれまで別々に扱われていたロジャーズ・ラマヌジャンやゲリッツ・ゴードンの高等式がまるでパズルのピースがはまるように次々と導き出される点です。さらにカネード・ラッセル予想にも触れより広い属の高等式が存在するという魅力的な予想を提示しています。バラバラに見えていた数論的な美しさが代数的な構造によって統合されていく流れに非常に心地よい快感を覚えます。5本目は mass.ac からのクロス投稿で三船由紀さんによるアロワーバウンドフォーザローカーディメンションオブデリブドカテゴリーズオーバーコップタチベリングス可感感情の到来圏のルーキエ次元の加減です。この論文では可感ネーター感情の有限生成化群の融解到来圏についてそのルーキエ次元の加減を決定するという挑戦をしています。これまで還元感や局所感といった特定のケースでは加減が分かっていましたがこの研究ではあらゆる可感ネーター感に適用できる共通の一般化を目指しています。結論から言うと到来圏のルーキエ次元は間のクルル次元によって下から抑えられることが分かりました。つまりクルル次元が無限であればルーキエ次元も必ず無限になるということです。証明の手法がとても巧妙で個ゴースト写像という概念や正則列そしてバランス型の大きな公園魔高齢代数の存在をうまく利用して消えない個ゴースト写像を構築しています。さらにこの加減がちょうど一致するケースについても考察されており有限指示 G 表現型という概念を導入してルーキエ次元がクルル次元と等しくなるような公園魔高齢感ではない例まで作り出しています。代数的な普遍量を使って圏のサイズを測るという視点が非常に鮮やかで面白い論文でした。6本目はマス NT からのクロス投稿でベンツヘベシさんによるローカルグローバルコンパチビリティアット P 等しくない4トルションオートモフィックフォームズねじれオートモルフィック形式における P と L が異なる場合の局所帯域的整合性です。この論文は数論における非常に重要な課題であるラングランズ対応特に局所帯域的整合性という問題に取り組んでいます。これは帯域的なガロア表現を局所的な分解群に制限したものが対応する局所表現と一致するかどうかというお話です。これまで生息代数的なケースでは知られていましたがベッチコホモロジーに現れるねじれクラスというより扱いが難しい対象までこの結果を広げたのが今回のすごいところです。著者はショルツさんが構築したガロア表現の手法と PC 一般線形群の L 係数表現という強力な理論を巧みに組み合わせています。特にグローバルなモジュロ文字によるツイストを用いて表現を直和分解させ特定の局所成分を分離するという戦略が鮮やかですね。結果として特定の条件下にある CM 帯においてヘッケ固有形に関連付けられた連続群行列式が局所帯域的整合性を満たすことを証明しました。これによりねじれオートモルフィック形式という広いクラスで整合性が保証され今後のオートモルフィティ引き上げ定理などの研究に大きな道を切り開いたことになります。7本目は マス RA からのクロス投稿でタオルさんによるプライムスペクトラム&レプレゼンテーションズオブザスーパージョーダンプレームスーパージョルダン平面の元スペクトルと表現です。この論文では表数が2ではない対上のスーパージョルダン平面という台数の構造と表現について深く掘り下げています。スーパージョルダン平面は先天ホップ台数の分類において重要な役割を果たすニコルズ台数の一種なのですが、実は古典的なジョルダン平面とは違って聖域ではないため、構造的な振る舞いがかなり特殊なんです。著者はある聖域元の歴上で局所化した間を調べることで、それが第一米油台数の局所化上の行列間と同型になることを示しました。この森田同値という強力な道具を使い、米油台数の基地の性質からスーパージョルダン平面の性質を導き出していく流れが非常に鮮やかです。結果としてこの台数が素間であることが証明され、素イデアルや極大イデアルの完全な分類に成功しました。特に面白いのが表数による違いで、表数が0の場合は無限次元の単純化群が現れますが、正表数の場合は全ての単純化群が有限次元になり、その次元が1か、あるいは表数である P になるという対比がとても興味深いです。最後はシャオメン・シューさんによるクォンタム・ストークス・マトリシズ&クォンタム・リーマン・ヒルベルト・バークホフマップス、量子ストークス行列と量子リーマン・ヒルベルト・バークホフ写像です。この論文では微分方程式の特異点付近で解の挙動が変わるストークス現象を量子台数の視点から捉え直そうとしています。もともとストークス行列は非常に超越的で扱いが難しいものですが、著者はあえて非可観な設定を導入し、係数を特殊な結合台数の元として定義することで、この現象の背後にある量子的な構造を明らかにしました。具体的には国軸座モロディノフ型の偏微分方程式を用いて、量子ストークス行列が量子群の R 行列による交換関係を満たすことを証明しています。特に二次の極を持つ場合に量子群の実現を回収できるという点は、理論的な整合性が取れていて非常に気持ちいい結果ですね。最終的にこの構成が古典的なリーマン・ヒルベルト・バーコフ写像の変形量子化になっていることが示されました。超越的な全近解析の世界を量子群の表現論という台数的な枠組みで鮮やかに結びつけた非常に野心的な研究です。さあ、そういうわけで今回はラングランズプログラムを軸に、表現論や台数多様体、道来圏、そして分割高等式や量子群へとつながる非常に深くてエキサイティングな世界を旅してきました。この壮大な数学のつながりを一緒に探索できてとても心地よい時間でした。それでは次回もぜひお楽しみに。